お疲れ様です。かけぽんでございます。久しぶりになりますが、朝配信をさせていただきます。そして今回がなんと、朝配信は多分最終回になっちゃうかなと思っております。まあ別に何があったかっていうわけでもないんですけども、とりあえず、番組、ね、こちらの、ポッドキャストの説明をさせていただくことにします。こちらですね、6月4日から、なんと、プータローになってしまうかけぽんがですね、まあ、社会人として、働いていた時の、ですね、朝、まあ、10時から仕事、スタートだったもんですから、一応その朝10時だよっていうところで、朝配信を平日やっていこうということで、始めさせていただいていた、ポッドキャストなんですけども、まあ、あと、10日ぐらいで、10日あるかないかぐらい、あるか、10日ぐらいでですね、本当にプータローになってしまいますので、そろそろいろいろと必要な手続きとか、そういうものをですね、準備していかなきゃいかんなというところで、配信をしておりますとですね、その後ちょっと疲れて一休みしてしまうという、怠けてしまうか、可能性があります関係でですね、配信とりあえず一区切り、まあいろいろ何回かやりましたけれども、こんな感じで朝起きて、配信をして、なんてことをいろいろやっておりましたが、そろそろ社会復帰に向けて動かないと、どうなってしまうのか、自分も不安なんですけども、まあ好きなだけ、ね、生きていける限りフラフラするっていうのも考えてみたんですけども、まあまだまだやらなきゃいけないことっていうのがいくつかありますので、そちらに時間をがっつり使っていこうかなというところで、今回とりあえず一区切りという形で5月22日、朝10時過ぎから配信となっております。よろしくお願いいたします。というところで配信してますっていうのをね、一応ね、つぶやいておく必要があるかなと思いますけども。どうです皆様。なんか、新社会人の人とかそろそろこう現場に配属になる、なったりしてるのかしら。なんかゴールデンウィーク明けぐらいに結構、配置されることってあるじゃないですか。それで新しいところに、まあ新しくこう、働いてみて、きついとか、頑張れてるとか、いろいろあるとは思うんですけどね。頑張ってほしいな、といった形でございます。一応このかけぽんデイズはですね、そもそもは誰かの暇つぶしになれたらいいよね、というところで、朝配信始めました。かっこ最終回。ね。まあ、いろいろあるだろうからな、みんなな。自分がさ、なんか、新卒で入った時ってどうだったかなとか思い出すと、確かに僕が行った部署ってのが、情報システム部だったんですよ。新卒で入った時に。で、まあ、それは会社のウェブサイトとかの更新をする部署でございましてね。で、一応なんつったらいいんですかね。最初は多分営業部隊に配属される予定で、まあ、出社というか、入社してたんですけども、まあ、そういう情報システム部も人を募集してるよって話がちょろっとあって、であれば、希望部署としてそちらを言ってもいいかなと思って、そこに配属されたのを覚えてるんですけど、そこがね、会社の本社ビルの、ちょっと横の区画に、謎の一軒家みたいな建物が建ってたんですよ。それを思い出した。そう。謎の一軒家みたいな、真っ白い。どうやら、もともと歯医者さんかなんかだったらしい。ですよ。だったらしいっていうのは、ガチャって開けると、なんか明らかにその、診察券とか出すような場所があって、でその奥が、サーバーが置いてあったのかな。なんか謎の、プログラムチームが下にいて、上が企画チームみたいな感じだったような、確か。うん。なんか、7人ぐらいの部署で、キッチンが、ちょっとしたキッチンがあって、で階段とトイレが1個だけポツンって、普通のお家のトイレがあって、みたいなとこに、新入社員の時は入社するんですよ。これがまた、異質な。で、ビルはビルで、なんか5階建てかなんかのビルがすぐ横にあるんですけど、そこには入ってないんですよ、僕らは。で、僕らは入ってないんだけど、もう1個、 情報システムの部隊がいて、そっちはそっちの本社に入ってるっていう、なんかすげえとこ来ちゃったなって思った記憶がありますね。なんかすごい、あの、部隊に配属されたな、これはっていう。本当にあの、隔離されてるとこにポツンといたので、本社に用事があるときは、テクテクテクテクって歩いてって本社行ってすいません、みたいな人事とか経理とか用事があるときはそっちに歩いていくっていう。まあ、歩いて1、2分のとこにあるんで、ね、そこに行くっていう形で、まあ、配属されて3年か4年ぐらいは、そういう感じだったんですけど、その間になんか新しい本社ビルを建ててて、8階か9階建ての結構しっかりとしたビルが近くに建ったので、そこにまあお引越しをするっていう形でそこでの仕事は終わるんですけど、あれはなかなか本当アットホームな職場ですみたいな感じで、今思えば部長がいて、本部長がいて、課長がいて、以上。あとは、なんか、その他もろもろみたいな。その中の一人が僕っていうね、そういう舞台だったんですけど。あれは謎でしたね、今思うと。まあ、面白い部署ではありましたけど。で、まあ、その、新しい本社ができた時に二つあった情報システム系の部署が一個になるっていう形で一つになるんですけど。まあ、いろいろあったなっていう。今思うと。そんななんか、今思うといろいろあったなーっていうところで終わりですね。それ以上でもそれ以下でもなく、まあ、楽しく働いていた記憶がありますけど。で、その後に、大きな、なんか、舞台になった時に、その、本部長みたいな人がいて、その人がちょっとよくわかんなかったんで、僕は最終的に辞めるんですけど、合わねえな、この人はっていう感じでしたね、正直なところは。まあ、あの、やっぱりそのお客さんとかがいるわけですよ。僕らね、仕事してる上で。お客さんがいるんですけども、お客さんのことはあまり考えてないっていうか、こういう意見がお客さんから結構寄せられてるんですけどって言ったら、もうほっとけいいじゃん、そんなのみたいな形で対応一切しないんですよ。対応しないからまた、まあクレームというか、もう助けてくれぐらいのレベルで来ているものに対しても全然、あの、言わせとけばいいんじゃん、みたいな感じで。これはちょっと、この会社大丈夫かっていうふうに、その当時は思って、何ヶ月か考えて、やっぱこれは辞めた方がいいな、って辞めるんですけど、ね、最初の会社。6年と何ヶ月だろう。結構7年近く勤めた会社ですね。6年半ぐらいか。勤めた会社を辞めましたね、当時はね。まあ、石の上にも3年かなと思って、3年は頑張ろう、みたいな形で働いていた記憶がありますけれども、今のあの若い人は3年もいないんじゃねえかっていう。ね。もうすぐ辞めちゃう人も、すぐ辞めるのはありかなしかっていうのは、まあいろいろね、あるじゃないですか。要は売り手市場だから、ちょっとでもダメなところには1日もいたくないっていう感じで辞めちゃう人と、なんか今までダラダラっと生きてきていたから、急にガチンコの仕事をやろうとすると、ちょっと自分としてはどうにもできないって言って辞めちゃう人と、いろいろいるとは思うんですけどね。どうなんでしょう。だから、5月過ぎてるから、新卒で入った世間の、まあ、大多数の人は、なんとか、働けているのか、どうなのかっていうね。まあ、Z 世代とか言われて、いろいろ言われてますけれども。まあ確かにパソコン使えないって人は、いましたね、若手でも。スマホだったらサクサク何でもできちゃうんだけど、いざパソコンでじゃあちょっとね、マイクロソフトオフィスとか使って資料作ってって言うと作れみたいな。キーボード打てませんみたいな。ああ、そっか、フリック入力とかねえしな、キーボードっていうあのパソコンに。で調べてみたら、一時パソコンにそのスマホをつないでスマホのフリック入力で入力ができるっていうタイプのなんかキーボードソフトが一時売ってたらしいんだけど、今売ってないんだよね、見たら。なんか販売終了しましたみたいな形で。あ、そうなんだ。確かにフリック入力でさささっと入力できるじゃない？結構みんな。 だから、それもありなのかなと思ったけど、なんかそういうものが今はね、ないらしいんですよね。キーボードで気合で打っていただく必要がございますけど。なので僕はおいっ子とかに、キーボードを自分で買って、ちゃんとパソコンで打つんだよっていう話はしてますけどね。やっぱり、いつになってもキーボードが突然なくなるってことは多分ないかなと思ってて。で、僕はね、学生時代のね、情報システムの先生とかは、いずれはそのキーボードそのものがなくなって、なんか、机の上にレーザーでバーってキーボードみたいなのが出るから、それをポチポチ押す時代が来ると思うんだよねって言われたんだけど、近しいのは出てたけど、あんまり普及しなかったですよね。だレーザーで机の上にキーボードをなんか映して、確か僕が見たやつは赤いやつ、赤い光がバーって出るから、そこを押していくことで画面に入力ができるって言うんだけど、押した感覚が机じゃん。机をペタペタペタペタやってなきゃいけないから、ちょっとそれはなんか、長時間打つには現実的ではないのかなっていう風な感覚を当時してましたね。あと人によっては口で喋る形でキー入力ができるようになるからキーボードはなくなるっていうんだけど、机の上でみんなが仕事場で口で入力したら怖いよね。お疲れ様です。何々で、どこどこの何々でございます。いつもお世話になっております。って口で言わなきゃいけないわけじゃん。それもねえなと思って。企業秘密とか言っちゃいけない。文字でなんとかこう入力して、ね、送信するっていうところで、横でずっとなんかこれ聞いちゃいけない話じゃねえのみたいなのをずっと喋って入力してるってありえないから、多分ないですよね。だから本当にテレパシーみたいなので入力ができるようになれば、なくはないのかもしれないけど、それ以外はちょっと想像できないなっていう、そんな感じでございますけれども。いやー、新卒で入った人とか、まあ、4月から転職しましたみたいな人もね、頑張ってほしいと思いますけど、自分もそろそろちゃんと転職活動しないとねっていう。まあ、5月までは所属してないとねっていうのがあるんで、残った有給全部消化している最中なんですけどね。残った有給をとりあえず、59日分、消化して辞めていくと。でその手前で一応健康診断もギリギリね受けられるっていうことで、会社の保険があるうちに健康診断も受けられるし、いろいろ行けるんで、歯医者とかも行っておこうかなとかちょっと思ったりもしてるんですけどね。歯医者も予約して歯石とか取ってもらうわ。虫歯はないんですけど、歯石とか取ってもらって、こう、綺麗に保っておくっていうのは重要なのかなと思っておりまして。そういうところも含めて、そろそろこう、ね、時間もないので、もうちょっと、本気で取り組んでいこうかな、というところでございますけれども。まあ一応、そうね、どうなるんだろう、ちょっとわかんないんですよね、完全に。まだ特に本当に考えてなくて、とにかくゆっくりしたいって言ってゆっくりしすぎてるんですけど、まあ、59日の、有給消化を土日とか全部入れていくと89連休だったわけで、それももう70日近く過ごしてしまって、一番ね、怖えなと思ったのは、会社を、まあ、じゃあ最終出社日3月6日で、お疲れ様でしたってスッて引いて、次の日、それは金曜日かなかったんですけど、月曜日から行かなくていいよってなった時に、特に違和感がないんですよね。あ、行かなくていいんだ、みたいな。だ普通なんかそこで、ちょっとね、ドキドキしたりとか、モヤモヤしたりとか、あるんでしょうけど、全く、あ、行かなくていいんだ、って言って、そのまますーっと。多少はあったけどね、案件とかうまくいったのかなとか、この案件どうなってんのかなみたいな話は実際には、まあ、先輩とか同僚とかと今もしますけど、まああんまり全てが全ていい方向に行っているわけではないねみたいな、どっかしらから潰されちゃったりとかしてるねみたいな、頑張ってねみたいな、だんだんやっぱりもう関係ないかって話になってくるんですよ。その連絡も来るわけですよ。この案件ってさみたいな、まあまだ所属してますからね、一応この案件ってさ、こうこうこうでこういう風な感じなんだけど、どう思うって言われても、ちょっとわかんないねっていう。なぜならもう関係なくなっちゃってるからっていうのは、自分冷たいなと思ったんだけど、 今そこでなんか手助けをしてしまうと6月以降もそれって続いちゃうものだから、これってどうしたらいいんだろうみたいな、人件費発生するんですけどみたいなね、そんな話になっちゃうんで、やっぱりどっかでここまでね、ここまでで話が決まらないものはちょっと手伝いようがないですっていう。まあ人件費出してくれるなら、あのなんか雇われバイトみたいな形でやることは可能ではあるけれども、そうじゃないのであればっていうのは、うん、話はしてましたけどね。どうしたらいいもんかと。で結構さ、あのこれどっかでも話したかもしれんけど、あの人をタダで動かそうっていう人が一定数いるんですよ。これやってくれるよね、これぐらいだったらみたいな感じで振ってくるんだけど、え、なんでみたいな、なんでタダでやんの。それはその後にさ、あの金銭以上のさ、良きなんて言うんだろう、見返りというかものがあるならば、それはそれで、まあベクトルがお金じゃない方向で頑張ればいいだけなんだけれども、結構ね、あの何のメリットもこっちにないんだけど、この案件に携われるってすごくないみたいな、よくわかんないことで動かそうとしてくる人が一定数いるんですよ。マジな話で、いやそれちょっと金もらわないと嫌だよって言ったら、いやいやいやとかさ、最近もあったんだけど、いやそれあの繋いで、あのそちらの商売がうまくいくのであれば、あの紹介料とかってやっぱね、広告代理店じゃないけどさ、そういうのがあるじゃないですか。それで儲かるんであれば、あのパーセンテージでくれるんだったら手伝うけど、ちょっといやいやいやとか言って、いやいやいやの意味がわかんなくてさ、え、どういうこと、俺にただ働きをせよということって言ったら、いや、ちょっと繋いでくれるだけでいいんで、とか、ちょっとあの、打ち合わせ同席してくれるだけでいいんですけど、とか、え、それ仕事だよねみたいな話になるんだよね。で、まあ、僕も、バーターでやりましょうっていう話をするとき、バーターでその、要は、どっちもお金を出さないでやりましょうっていうときは、双方にメリットがある、関わった人にメリットがある形で着地するようにしているので、あの、なんだろう、今日の明日でお金が発生するとかっていうのはなくても、最終的にはみんな仕事としての成果が出るとか、あのお金になりましたっていうところに着地するように、あの話はしているんですけど、全くそれがない人ってのがいて、やっぱりね、あのエンタメ屋さんとかでそういう人っていうのがちらほらいるんで、あの辺の人は気をつけた方がいいみたいな話ってよく回ってくるんですよ。あのちょっと相談いいですかって来て話を聞いてると、え、これを手伝ってほしいです、お金はないんですけど誰々に会えます、いや別にその人に僕は会いたくないですっていう、その人に会うことがメリットであるっていう人はそれで無料で手伝えばいいんだろうけど、いや僕は別にそこに興味もないので、あの特に人件費として出てこないなら動けませんって、やっぱり答えを返すしかないじゃない。それで断った人が結構いるらしいんだけど、その断った人に対してまたこう暴言が出てきたりとか、あいつひどいんだよみたいな、いやひどいのはどっちよって話になるじゃないですか。だからそういうのを続くとやっぱり要注意人物として、まあ、マークされるっていうか、ちょっとあの人は無理かなみたいな話っていうのは出てきますよね、正直ね、うん、だからその辺は、うん、どうなるんだろうかっていうのは今後そのこう組織に所属している状態で、うん、そういう場合っていうのはどうなるのかなと。組織じゃなくなったらさ、そうなんだよ、これはね、なかなか難しいとこですよね、うん、なかなか難しいとこですよね、うん、はあ、そういう人たちが、まあ、寄ってくるだろうなって言われたね。 お前その会社辞めちゃうと、会社っていう後ろ盾がないから、騙しやすいから、いろんな人が寄ってくると思うから、そこ気をつけるんだよってすごい言われたことがありますね。暇してますよね、みたいな言い方をしてきて、よかったらこれ手伝ってくれませんかみたいな。で、ギャラとかは特にないんですけど、でも、この案件に絡めれば、次に就職、次のどっか会社に行くとかって、やったり個人でやっていくとしても、箔がつくじゃないですか、みたいな言い方をすごいされるらしいんですよね、そういう場合って。箔がつくじゃないですかって、別にそんな箔はいらんので、よほどの案件、なんかこう、なんだろう、国とかが絡んでて、すごい、大きなプロジェクトで、でもそんなプロジェクトだったら絶対人件費出るからさ、なんかよくわかんないイベントの、よくわかんないブースの司会をやってくれとか、そういうのはね、ちらほらあるんですよ、やっぱり。それをやってくれって、やるのは構わないけれど、同等のサイズの、イベントとかだと、これぐらいの日当が出るんでやってるんだけど、それぐらいって出ますかねとか、交通費込みですかとかっていう話をすると、お金取るんですかみたいな感じの返しが来たりするんで、言ってる意味がもうわかんないじゃん。だって、お仕事ですよねそれって。まあ、仕事ではあるけど、この案件に絡めるって、なんかすごくないですかっていうか、いや別にすごいとは思わないけど、みたいな。それを振ってくる人ってのも、そのコンテンツとかの案件の会社からお金をもらって、この金額でこのイベントを成功させてください、運営してくださいって言われてるような人たちだから、お金はあるわけですよ。制作費として持ってるんだけど、要は制作費はって使って、残ったお金が多分その人のギャランティーになるので、なるべく節約をしたいっていうのはなんとなくわかるんだけど、節約をしたいからといって、周りの人をノーギャラで動かそうとするのはいかがなものかっていうのが、僕の中ではすごいあるんですけど、そういう人がね、ちょっと多い。自分の周りに。だから、そういうのも含めて、今後6月以降どうしていこうかなっていうのは、真剣に考えなきゃいけないなっていうのは、今まではふらふらしてましたけど、そろそろ真剣に考えないと、食っていけなくなってしまうので、気をつけなきゃいけないっていうふうに思って、おりますけどね。そういうところがね、いろいろ世の中にはあるんで、皆さん美味しい話は気をつけてくださいっていうね。まあどうなんだろうね。今日の話としてはまあ朝配信の最終回だから、なんかこう言ってないことがあったら言っとこうと思ったけど、特に言ってないこともなく、はい。まあ、今回最終回を、まあ、キーワードとして、30分から1時間の間ぐらいで話せたらなと思ってますけれども、まあ、朝ね、起きるのは別に、寝る時間気をつけなきゃいけなくて、それこそちょっと、ゲームばっかやってたりとか、YouTube とか、ドラマとか見まくってたら、結構遅い時間に寝るっていうのが最近、身についてしまって、それはちょっと直さなきゃいかんなっていうのは、ありますね。12時ぐらいまでには寝て、朝7時ぐらいに起きるっていう生活を常に行っていければ、まあ社会人として復帰しやすいんじゃないのっていう。まあ、7時起きで間に合うのかっていう、まあ6時半ぐらいに起きた方がいいのかもしれないけど、まあ7時でいいかなと思ってます。この前まで、まあ今も所属してるこの前まで、日々仕事に行ってた会社の時は7時に起きて、で準備して、少し休んで、こう準備完了、いつでも出れますっていう状態でちょっとまったりしてから会社に行くみたいな生活をしていたんで、まあそれが7時起きだったんで、まあ7時起きぐらいにしとけばいいかな。10時スタート想定で、まあ8時スタートですとか言われると一気に変わっちゃうんだけどね。8時スタートの会社です、そしたら5時ぐらいには終わるから早く帰ってきて早めに寝ればいいかなとか、そういう風に思っていますけど、まあいかんせんね、若いわけではないので、じゃあ次サクッと決まるかって言ったら怪しいですよね。ね、まあ前職でもらってたぐらいは欲しいですみたいな話をすると、いろいろとハードルが上がったりもするんでしょうし、 かといってね、そのめちゃくちゃ安くな、給料安くなってそこで働くかって言われると内容にもよるけどね、あの内容にもよるけれども、なんか両手話で万歳っつってそこで入るかっていうとまだそれも怪しいので、まあ転職をすると給料下がるよって人も結構いるけど、上がる人は上がるからね、そこは。上がんなくてもまあ同等もらえたら嬉しいなとは思いつつ、今のその自分のスキルでどれぐらいのことができるかっていうのが、ちょっと、うんとも、すんとも、なんともかんともみたいな形ではなってますけど、どうなりますかね、これね。まあ、一応その時、前の時に言ってたような、そんなのできてもさ、みたいなことを言ってくる人とかがやっぱ会社にはいるんですよ。そんなのできてもさ、別にさ、みたいな。だけど、そんなんって言われたことが結構今は、それちょっと金払うから手伝って、みたいな言われるのは大体それなんですよ。そういうとこの、まあ、コネクションがあったりとか、あとはそこに対する企画提案を一緒にして、それを持ってって通すみたいな、そういうような、お手伝いっていうのは多少やっているので、今もね。だからそんなことって言われたことが結構実はプラスに働いてたりするので、あ、結構そういうとこ需要あったんだねっていう、なんかこうずっと上から押さえつけられてる20年だったイメージがあるんですよ。そういうのこういうのをやりましょうって言って会社に提案するも却下され、そんなのって言われてたことが、同業他社がボンってやって大当たりとか、そんなのがまあしょっちゅうだったもんですから、だからもう、話して理解してくれる上の人がいたらいいよねっていう。上司、これ言ったら怒られるかな。上司に恵まれてた期間が正直少なかったんですよ。その20年間って。理解されないっていうか、理解されないんだけど、やってみたら当たったっていうことが結構あって、そんなに間違った提案は多分してないはずなんですけれども、理解をね、してくれない、そんなことが現実にできるのかとか、そんなのが売れるのかとかっていう話があったけど、売れたじゃんっていうのを言っても、なかなかね、次じゃあこういうのやりませんかって言っても、なぜかね、自分の会社の人たちにはなかなか受けが、よくないんだけど、まあ副業として、やっている部分ではなかなかうまくいっていて、提案をすると、だから、あ、自分が一応なんかそれなりに結果は出せてたんだなっていう、なんか自分で自分を慰めるような感じになっちゃってますけど、そんなね感覚がちょっと強いかな。うん。なので今後も今のスタイルではいろいろと話をしたり考えたりとかっていうのはしていくとは思うんですけどね。どうなるんだろうな。どうなるんだかわからんけど。まあ、会社辞めると離れていく人は離れてきますからね。その人の勤めてる会社を見て付き合ってる人ってのも少なからずいるから、そういう人たちはもうしゃあない。それはしゃあない。それと関係なくワイワイ行こうぜみたいな形で、やってくれるような人たちと多分いろいろとやっていく必要があるので、そこはねどうなっていくのかわからんけどね。こればっかりはわからんなーっていう感じがするんですけど、でさ、最初奥さんの扶養に入れてもらうみたいな話があったけど、有給消化中にもらっ、給料とかもらってるから、あ、これ多分冬入れねえわ、今年は。少なからず、今年は入れないなっていうのがもう確定してしまったので、じゃあしばらくは自分で、国民健康保険に切り替えたりとか、年金の、なんとかを切り替えたりとかっていうのをいろいろやらなきゃいけなくて、まあ離職票をもらったらそれを持って、ハローワークに行って、会社を辞めました。で、申請とかをしなきゃいけなかったりもするなっていうのは、いろいろと、やらなきゃいけない作業ってのはこの後出てくるので、その準備と、あとなんだろう。 生命保険とかに入ってるところの、あの、勤め先の名前を変えるとか、クレジットカードとか、いろいろやんなきゃいけないことは、あるはあるので、その辺をちょっとね、ちゃんとやらなきゃいかんなと。それをやりつつも、転職活動をじゃあ本格的にやりますかと。今まで本格的にやってなかった方、やってはいたんだけど、やっては いたんだよね。少し前まで。でもなんか、あの、しばらくぼーっとしたいっていうのが、どうしてもあったので、ぼーっとしております。ゲームばっかやってた。だいぶゲームクリアしました、いろんなの。なので、ドラクエほら、この前言ったように、全キャラのレベルカンストして、職業も全部、カンストしてみたいなのやったりとか、何やってた？あと、アサシンクリードオリジンって一番最初のやつだったっけ？アサシンクリードを別に普通にサクッとクリアしたり、ゼルダ無双をクリアした。ゼルダ無双はもっと前か。会社辞めますっていう前だった気がするけど、うん、クリアしたりとか。そんなことをね、やってました。あと、なんちゃら33もクリアしたし、あと何があった？あんまり、それぐらい ?4、5本まあ、クリアしている感じですね。なので。で、ジャッジアイズでしたっけ？キムタクが出てる龍が如くみたいなやつの2作目の方がセールになってたんで、それをちょっとまたポチって、それをクリアしたいなっていう風に思っている今日この頃だったりするんですけど、ね。まあ、なんとか生きていけるという風には思っているので、なんとか、なるっしょ。するしかないんだけど。なんとかするっしょっていうところで、頑張っていきたいなという、この、うだうだと話した30分ちょっとなんですけれども、まあ、今まで通りの、駆け込んデイズは、普通に、ライブ配信ではなくて、録音をしたものっていうのは、多分、毎回タイトルを決めて、30分ぐらい喋るっていうのは、不定期になるとは思いますけれども、頑張っていきたいと思ってますので、そちらはそちらで引き続き、聞いていただけたらとっても嬉しく思っておりますので、ぜひですね、そちらはそちらでよろしくお願いいたしたいなと思ってます。はい。なので、とりあえずちょっと、これから、まあ、6月頭ぐらいまではちょっとね、朝とかもバタバタしてしまうので、一応ここで一回、区切りという形で、朝配信は最終回という、形にさせていただきつつ、まあ、TikTok とか YouTube も最近あんまり上げられてないので、そちらも何かしらか上げていけるように、頑張っていきたいと思いますので、もしよろしかったらそちらの方も含めて、聞いていただけたらとっても嬉しく思っております。といったところですかね、30分ちょっとしか喋ってませんけれども、まあ、そんな形で、私、かけぽんですね、そろそろ有給の残りが減ってきた形で、そろそろ焦ろよお前っていうのも含めて自分に今しめじゃないですけども、そんな配信にさせていただいておりますので、引き続き何卒よろしくお願いしますということで、皆様まあ、今日ね、終了すれば、また土日がやってまいりますので、今日はね、僕ね、珍しく、前とか、会社の同僚と、あとは、いつもお世話になっている会社の、プロデューサーさんとかと、ちょっと今日はね、夜久しぶりに飲みにでも行こうぜって話になりましてね。珍しく今日は多分アルコールを摂取するという形になるかと思いますので。ね。いやー。付き合い長い人たちだね。20年ぐらい。20年と17、8年っていうぐらいの付き合いの友人たちと酒が飲めるということで、めちゃくちゃ楽しみにしております。そんな感じで。かけぽんデイズ朝配信最終回ということで、終了し、もしかしたら勝手に始めちゃう時もあるかもしれませんけれども、取り急ぎ、今回で朝っぱらからやりますって、朝っぱらってほど朝じゃないけどね、朝からやりますってっていうのは、一回区切っていきたいと思っております。はい。それでは聞いてくれた皆さん、ありがとうございます。アーカイブの方で、スタンド FM と YouTube の方には、配信流れていくと思いますので、よかったら、続き応援してくれたら嬉しく思います。ありがとうございました。かけぽんでした。お疲れ様です。良い一日を。